ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、何回かはお話ししましたけども、環境問題っていうのは、なんで存在しないのかと。皆さんはですね、むしろ、環境問題がずっと続いてるじゃないか、と言われますけどね。実は、環境問題っていうのは、人間が活動したせいで、何かが起こり、それで人間が被害を受ける。人間もしくは動物が被害を受ける。自然が被害を受けるっていう、そういう原因を人間が作って、それでことが起こって、それで人間とか動物とか、いろんなものが被害を受ける。景観とかね。そういうのを、環境問題って言ってるわけですけども、そういう意味で、ここまでは皆さん多分ね、反論がないですよ。そりゃそうだと。そういうタイプ。つまり人間が何か行動して、それで被害が出てっていうね。そういうことが起こったかどうかですね。例えば宇宙から隕石が落ちてきて、地球の一部が破壊されたというようなことはですね、一応環境問題には入れてないんですね。ですので、そういうタイプっていうのは、非常に古くはですね、エジプトのナイル川の汚染だとか、それからローマのワインの汚染とかってないわけじゃないんですよ。だけどそれは本当に偶然というかですね、そういうものであって、しかも被害もすごく一部であるということで。では、言ってみれば皆さんが、環境問題とかにもある程度わかるっていうのはですね、やっぱり1953年のロンドンスモッグ。これが、やっぱり言えますでしょうね。で、煤煙がロンドンを覆ったというのは、石炭を焚いた煤煙でロンドン市民が被害を受けたってやつですね。これは12月の4日から8日までに第1波で、これで4000人死にました。それから翌年の4月までの統計ではですね、約1万人が亡くなっておりますので、これはもう立派な公害ですね。これはですね、なんでこれが環境問題かっていうと、それまで石炭を焚いたら人間に被害が及ぶなんて考えてもなかったんですよ。それはどうしてかっていうとですね、川の汚染なんかもそうですけど、広い川にお母さんが一人、おしめを洗ってたと。環境問題になるかとならないんですね。したがって、1950年代まではですね、人間の活動っていうのは自然の浄化作用に対して、極端に少なかったんですね。硫黄のですね、放出量、人間による硫黄の放出量が自然の放出量を上回ったのは第二次世界大戦以降なんですよ。ですから、それまでの人間社会っていうのはですね、到底自然を汚すには至ってないんですね。で、ロンドンスモッグがありまして、それに続いて1960年代に日本で水俣病と四日市喘息が生まれました。で、水俣病は過去を見たばかりに技術を使わなかったので解消せずに悲惨な結果になりました。これに対して四日市は技術を使って環境問題を解決するというふうになりましたので、すっかり四日市は綺麗になり、しかも生産量も上がり、現在では日本の四日市市の市民の工業出荷額はですね、日本の1、2を争っております。この3つを見ますとね、最初のロンドンスモークはびっくりしたと。そんなことがあるの？人間の行動が間違ったら、環境が汚れて人間が死ぬなんてことあるの？っていうんでびっくりした。だから、これはもう直ちにですね、世界中に知れ渡って、その後の環境問題ですね。例えば、それに類するものはロサンゼルスモッグなんですけども、ロサンゼルスモッグもですね、すごく長く続きまして、すごく有名になりました。今でも少しあります。しかし、これの、全部の死者は300人ぐらいですか。小さいとは言えませんけど、期間の長さ、影響の大きさ、エリアのね、大きさから見れば、それほど大きな環境破壊事件ではありません。その他はほとんど、もう本当に臨時の小さいやつですね。ですから、日本の水俣病と四日市喘息が問題だったんですけども、水俣病は、薬害、水俣病っていう名前が示しているように、水銀中毒ですけど、水銀が有毒ではないと認識されていた。私なんか、小学校の頃、歯を削ると必ず水銀を詰めてましたからね、歯医者さんは。そういう時代に起こったこと。四日市喘息もそれはそうなんですけども、これは人間の技術ですぐ解決してしまいました。 それから環境問題というのは実はないんですね。ですから1960年代には環境問題というのは終わってしまったんです。20年間ぐらい、1950年代から60年代にかけて、まあ人間がですね、生産量の拡大によって何をしなきゃならないかが分かるための勉強の期間が20年ぐらいあったんですね。まあその間もちろん被害を受けた人にはかわいそうなんですけど、まあ知らなかったわけですね。で、それが終わって、まあ1970年代に入りますと、もちろんいろんなことは起こりましたけど、被害が拡大するってことはありませんでした。で、それからはほとんど嘘の時代です。環境問題の嘘の時代ですね。まあ僕ね、この環境問題も一生懸命調べましてね、環境問題ってのは一体どういうものかということを調べましたらね、結局は最初の20年を除いては、その環境問題を利用して金を儲けしようという人たちの、このなんちゅうかな、活躍の場だったんですね。ですから、まあ、人間の犯罪にはね、環境を汚すっていう犯罪もありますけど、人を騙すっていう犯罪もありますね。嘘をつくっていう犯罪ですね。自分が儲かるために、自分が繁栄するために、人を騙してっていうね、そういうやり方をする人が、まあ、1970年代からずーっと続きましてね。随分これでね、命も失ったと思います。その命ってのは不安になって病気になるとかですね。不安になって人生の目標を失うとかですね。間違った環境問題に身を投じてダメになっちゃうとかですね。もうそういうものの連続でしたね。かわいそうにですね。そういう人を騙して儲ける人。だから僕ね、東大潰してしまえつってるんですよ。ずる賢い人が非常に誠実で真面目な人を騙して、その人たちを病気にしたりなんかして追い詰めて、人生も破壊して、で自分だけがいい思いをしようと思った。その第一番目が、1972年の石油ショックですね。NHK が石油があること分かっていながら、あと石油は30年と言っても大パニックを起こしました。ねえ、NHK はぜひ人間に帰って、それで悪かったと言ってほしいと思いますね。それからまあ、砂漠が拡大してるとかね。それから、森林が破壊されてるとかね。全部嘘です。砂漠は大体地球規模で言えば少し増えたり少し減ったりしながら場所が変わっていくんですよ。それは赤道付近で上昇気流が起きて、それで赤道から少し離れたところに、ね、下降気流が起こるというのが非常に動的って言いますか、こう動いていくんですね。ですから、かつて砂漠でなかったとこが砂漠になったり、かつて砂漠のところが緑になったりするんですよ。それは別に人間活動と何も関係ありません。地球の地軸の変化だとか、まあそういったものによるわけですから、しょうがないんですよね。太陽活動とか、地球の地軸だとか、公転軌道とか、そういったもんですから。これはね、まあ、環境問題と言っちゃいけないですね。それで、砂漠が、増える。これ嘘ですよ。それから森林が消失する。これも嘘ですよ。人間が故意に、商売のために森林を伐採したことはいくらでもありました。それは日本の森林だと、武蔵野の林なんていうのはね、これは消えましたよ。だけど、住宅にするために人間が木を切ったところは公害とは言いません。環境破壊とは言わないですね。それは住宅を作るのに必要だから切ったわけですよ。それで江戸時代の3000万人の人口が今では1億2000万人になってるわけですね。これはまあしょうがないですね。これはか、いや、しょうがないっていうかしょうがないことはないかもしれないけど、人口を抑制して、樹木の数を減らさないという政策、考えじゃなかったんです。それは環境破壊とは言わなかったんです。人間が増えていくなら、増えていった人間に対して人間らしい生活をさせなきゃいけないから、東京の武蔵野の木は切らざるを得なかったっていう問題ですからね。これはしょうがないんですね。それからそういうふうになりますと、それに増長してね、いろんなことが起こりましたね。例えば農薬の複合汚染。これはある文学者が妄想にとらわれて農薬が複合すると、大きな被害が出るという小説を書きました。その小説を何しろ誤報だけで生きていくような、儲けるような新聞が連載しまして、大パニックを起こしましたが、 その小説は全くデータがありません。データがなくて人間は複合した農薬が悪さをするということを実証することはできないんですよ。非常に傲慢な人間になくてはできません。傲慢で自然というのを軽く見てる人たちが作ったものですね。嘘はいくらでもつけると考えた小説家は、小説家は嘘をつけると思ったか妄想を得られたかわかりませんけど、それを報じた新聞はですね、完全に故意ですね、故意です。それから1990年代になると、薬害のものがものすごく増えたんですね。例えば、環境ホルモンとかですね。それから男の精子が減ったとかですね。最後の締めはダイオキシン騒動ですよ。全部データなし。嘘。科学的には完全に嘘でした。だから、まあね、なんて言いますか、ダイオキシンがね、ほんと毒だ毒だとあれだけ言ったと。私はあまりにも学者の方がね、いろんな学者の方がダイオキシンが危ないと言い、研究費なんかを取っておられたので、僕もちょっと勉強しなきゃいけないなと思って勉強したんですよ。まあ、1996年から1997年にかけてだと記憶してるんですけどね。その頃大騒ぎだったんですよ、ダイオキシン。ものすごく多くの投資もされたし、お金も使ったし、もうみんなを恐怖に陥れましたね。特にテレビ朝日がガンガン放送して、所沢のどうとかこうとか、これは最高裁判所ですら、その放送が間違ってるという判決を、最終判決を出しておりますけど、こんなのは科学の問題だから、裁判所が出てきちゃ困るんですよ。裁判所はもうちょっと科学者呼びなさいと言わなきゃいけないんですよね。まあ嘘でした。まあ2001年か2002年に、毒物学では第一人者の東大の教授がね、ダイオキシン問題っていうのは科学が社会に負けた例である。つまり科学が後退したんです。なんで後退したかってバッシングがあったり、すごいバッシングでしたから。私はその時ね、自分の住居を変えたんですよ。僕は変えなかったんですね。僕がいなくなるとみんな攻撃の的がなくなりますから。家族がもう止まらなくてね、折れなかったんです。で、家族は別のとこに住んでもらいました。今頃なんかね、避難されたからどうなんなんていうのが出てますけどね、社会的に活動する人はね、社会から避難されたから逃げるっていうのことあったら絶対ダメです。そのくらいの信念なら最初からやらない方がいいですよ。それで2年間別居しましたね。ものすごい攻撃だったですよ。なんだお前はっつってね。夜は電話がかかってくるわ。その時に私はあるマンションの9階に住んでたんです。1階までエレベーター降りるとそこにね、反対側が待っててね、この野郎っていうわけですから。とても女性は住んでられないですよ。ねえ。それが、その、東大の先生が言った、ダイオキシンの例は、科学が社会に負けた例である。負けたんですよ。科学者は負けたんです、社会に。社会のバッシングに負けたんです。やっぱり僕はね、この科学者ってのは負けちゃいけません。科学者はやっぱり絶対に真実を貫かないといけません。そういう点で、例えば核兵器みたいなものはちょっと話が飛びますけどね。僕は核兵器のようなものは逆に科学が人類を殺そうとしてるわけですから、そういうところに手を染めるということもね、やっぱり科学者はやっちゃいけないと僕思うんですよ。科学者は歴然とした反社会的なことをやっちゃいけないと思うんですね。僕はよく大学で講義するとき言いましたよ。君たちは科学の力を持っている。まあ言ってみれば、核爆弾を作る力を持っている。だから科学者はちゃんとした倫理観、ちゃんとした道徳観を持ってなきゃいけないんだ。科学者がなければ原子爆弾作れない。この世の中に科学者がいなければ、原爆核戦争って起こらないんですから。せいぜい刀かなんかで切り合うぐらいしかできないんですよ。それをやっぱり科学者っていうのは分かんなきゃいけない。自分に原子爆弾が作れる能力があったら、その分だけ自分は高い道徳心を持たなきゃいけない。科学ができるとか、医療ができるとかね、治療ができるとか、政治ができるとかいう人は、それを上回る道徳心をなきゃいけないんですよ。これ大原則なんですよ。ですからね、武田先生、家族と離れて大変ですね。いや、仕方がありません。で、その時ね、僕の家を破壊した人たち、みんな環境運動家でした。環境運動家ってのは恐ろしいもんなんですよ。 自分の考えてる間違ってること、科学的には全く検討しないんだけど、それを他人の生活を壊すために使うんです。恐ろしいですよ、それは。だけど僕は負けませんでした。僕は自分が科学者になったわけですから。そんなね、非科学的なことでやるわけいけませんでした。今、ダイオキシンがなぜ毒でないかってこと、いくらでも私は科学的に説明ができますし、その時に私の家族を破壊した環境運動家は名乗り出て自首してくださいよ。あなた方の誠意はどこにあるんですか。それで2001年、2002年、2003年とどんどんどんどんデータが出てきて、ダイオキシンが毒物でないということが分かったら、全部引いてしまって、僕のところにあれだけ攻撃に来た人で、僕に謝った人一人もいないんですよ。一人も。恐ろしいことですよ。環境問題に身を染める人は一体どういう人かと思いますね。リサイクルもそうです。まだリサイクルの問題は肩がついてませんけど、リサイクルをしてどれだけ資源を浪費し、ね、どれだけ世の中を汚した。例えば私の本にリサイクル汚染列島という本がありますが、リサイクル始まってから製品中に入っている毒物はほとんど回収ができなかったんですよ。その間に日本列島に溜まった毒物で、おそらく病気になった人いるでしょうね。それは毒物だから。もう回収ができないんですよ。現在製品に使っている毒物をどう回収したらいいかということも検討せずに、リサイクルしろ、リサイクルしろ。僕のその時に本に書いた僕の計算によるとね、リサイクル率が 8% を超えると、日本の製品の中に入っている毒物は、日本列島全土に広がって、環境基準を超えるんですよ。ですから、このままの状態でリサイクルしたら、もちろん、資源は余計に消耗しますけど、そればかりでなくて、製品の中に入っている毒物が、日本列島に拡散して、基準を超えることになりますよ。そしたら、体の弱い人から先に死んでいきますよ。と、ある程度評価されました。ええ。電気製品とか家電製品の中にはいくらでも毒物入ってます。ええ。それは仕方がないことなんです。だって天然から掘り出されてくる銅鉱石とか鉄鉱石の中にも毒物はいくらでもあるんですよ。それをちゃんと工業で除いた技術ができてから人間は使ってるんですよ。人間はそれほどアホじゃないんです。自分たちが使うのに毒物が入ってたらいけないことぐらい知ってるんです。ええ。まあしかし環境運動家っつのはひどいもんなんですよ。ええ。とにかく人を傷つけることの一生懸命なんですよ。環境運動家は。それでダイオキシン騒ぎが終わったら今度は石油がなくなるの次にすぐ現れてきた地球温暖化。これももうむちゃくちゃ言ってますからね。だからそれでも権力を使う。政治権力を使う。金を使う。ね。人をバッシングする。それで俺の金を増やすんだ。これが環境運動家だったんですよね。なんということですかね、人間っていうのは。人間ってのは恐ろしいもんですね。まあということで、環境問題はなぜないのかと。今までなかったんですよ。今もないんですよ、環境問題っていうのは。作り出してるだけですよ。技術はそこを打ってないんです。だから技術で解決できます。2番目、環境問題は技術で必ず今まで解決できました。これから技術で解決できない環境問題が出てくるかもしれませんが、今までは違います。それでずるい連中に常に騙されました。ええ。そして私はね、環境問題で随分人生を捨てた人がいます。そういう人を見ますとね、かわいそうだなぁと。環境問題を騒ぐずるい人に、例えばシアコルボンなんかそうですよ。ねえ。なんだか知らないけど変な毒物の、ついに最後に記者会見で、検出できないんですけど、なんかわかんないんですけどっていう質問に対して記者会。検出できないほど少量のものが影響を及ぼしますって答えた。それが最後でしたね。一発ですよ。そしたら記者から、検出できないものをあなたはなんでわかったんですかってやられて、それでその人の人生は終わりました。嘘ですからね。まあ僕もまあもうリサイクルとかそういうのはね、あんまりひどいけど、話全くひどいんですけど、子供も騙したりしてほんとひどいんですよ。地球温暖化もひどいんです。だけど、まあ僕も随分戦ってきましたし、家族も傷つけられたし、まあね、まあ人間の醜さっていうか、そういうものが、その人間の社会の醜さが環境問題を生んでるんですよね。 本当に冷静な気持ちになって他人の辛さを理解する人が環境問題を考えてほしいと。他人から金を巻き上げる人は環境問題を考えてほしくないと。そういうことですね。